鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ、すっかり春の陽気という感じになってきましたよね。暖かくなりました。春物のコートの、ね、出番も増えてきたんですが、はい、緊急事態宣言も、ね、21日までかということで、
解除予定みたいな感じになってますけどね。
ちょっとね、少し前の記事で、うん、菅総理がまだ明言はしないというふうにね、
まあでもこれギリギリまでやっちゃうとさ、多分、はい、またね、外野がうるさいから、はい、もう明確な意思とは言わないですけど、うん、最初に、まあ、予定みたいな感じで言っとくと、まあ、何も言えないじゃないですか、他の首長さんもね、うん、はい、うん、そういうことだと思いますよ。
解除になってほしいような気もしますが、まあ、前回のことが、ね、うん、ありますからね、ちょっと様子を見てね、まだまだ結構私この生活に慣れてきたんですけれども、どうですかお二人は。
あれでしょ、何もしなかったらいいからさ、はい、お金がどんどん貯まるっていう生活でしょ。
いや、貯まりはしないんですよね、不思議とね、
はい、財布の金が減らんわ、はい、
ネットで買い物をしちゃうのでぐんぐん減っていくんですけれども、はい、なので、ね、まあ、こういう時は ね投資をしっかりとしている方はコツコツ増やしていらっしゃると思いますので、うん、はい、今日もね投資戦略アワーの番組、皆さん参考にしてみてください。さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
プリンクパブ365マーケット情報。
クリック株365マーケット情報。このコーナーは東京金融取引所の提供でお送りします。現在取引されていますクリック株365の日経225は 29,810 円の水準で、今日の日経平均株価の終わり値 29,766 円から44円高い水準で取引されています。またクリック株365のニューヨークダウは32,838 ポイントで取引されています。さて、今回もですねゲストをお招きしております。東京金融取引所リテール事業部マネージャー宮本幸子さんです。宮本さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、取引所 CFD クリック株365の魅力を坂本さん、江守さん、そして宮本さんに解説していただきたいと思いますが、今回はどんなお話なんでしょうか。
はい、今日はですね、3月に、まあ、大型配当があるということで、クリック株365の、まあ、特徴の一つである配当ありというところについて詳しくお話ししたいと思います。
嬉しいポイントですからね、はい、しっかり聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。まず資料のご説明の前に、配当相当額、クリック株365の配当相当額と金利相当額の授受について、少しお話ししたいと思いますけれども、この配当相当額と金利相当額というものなんですが、クリック株365では、まず買い手の方は、配当を受け取って金利を支払います。逆に売り手の方は、配当を支払って金利を受け取ることができます。これが一番の仕組みになります。でこの配当相当額と金利相当額の金額は、それぞれ1本で同額になってまして、配当相当額は売り手の方から買い手の方に支払われる、金利相当額は買い手の方から、売り手の方に支払われるという構造になっています。
これあれなんですよね、はい、他の CFD とかだと配当額がその売りと買いで違ったりとか、
はい、そうですね、
差異が出ちゃうんですよね、
はいはい、それは1本っていうのは、はい、いいですね、多いようですね、はい。でこの配当相当額というのが一体どういうものかといいますと、例えば現物の株式を買っていて、その銘柄に配当が出れば、まあ、株主の方は配当が受け取ることができますけれども、クリック株365においても同じように、株価指数を構成する銘柄に配当が出た場合、この配当相当額というのが発生します。でまた金利相当額については、いわば買い手にとっては、株価指数を構成する銘柄を保有することに伴う資金調達コストになりまして、一方売り手にとっては、同じ銘柄を売却することに伴う、資金運用益に相当します。 でこれを踏まえていただいた上で、今回は日経225の大型配当が近づいているということで、お話ししたいと思います。はい、こちらの表は、2020年、昨年の1年間の日経225証拠金取引の配当相当額と金利相当額の実績値をまとめたものです。
これ見ると3月が大きいですね。
そうですね。でまず金利相当額なんですけれども、クリック株36の日経225の場合、現在適用金利は、日本銀行が公表する無担保コール翌日もの金利、この速報の平均値を、用いて算出します。現在の金利水準はマイナスになってますので、この場合金利相当額は0円ですので、ずっと0円が続いてます。で一方で配当相当額ですけれども、ご覧いただいたように3月と9月が他の月と比べて多くなっています。でこれはどういうことかと言いますと、日経225の構成銘柄の多くの企業が3月決算ですので、3月に期末配当を出している銘柄が集中しているということが、理由になります。でまた9月については、中間決算期に中間配当を出すことが多いので、こういった理由から、3月と9月には配当相当額が月間で多くなるという傾向にあります。で逆に、配当相当額が0円となった月がいくつかあるんですけれども、こちらについては日経225の構成銘柄となる企業に、配当がなかったということになります。下の合計案のところなんですけれども、仮に今昨年1年間クリック株36の日経225の買いポジションを保有していた場合、受け取る配当相当額が 41,885 円、それに対して支払う、金利相当額は0円だったということになります。ちなみになんですけれども、先週金曜日3月12日時点で、1万円あたり取引金額がだいたい298万円相当になりまして、この取引をするのに、最低必要な証拠金というのが7万5910円ということでした。
かなりハードルが低く感じられますね。
そうですね。で例えば現物株を保有しているケースで考えますと、298万円分、株を持っているとしたら、298万円分の現金資金に対して、配当が約4万1900円という考え方になると思いますけれども、クリック株36のメリットとして、証拠金取引で、レバレッジ取引ができますので、買いのポジションを保有していた場合に、差し入れた証拠金が例えば50万円だったり100万円であったとしても、この最低必要証拠金の約7万6000円であったとしても、1万あたり年間で4万1900円ぐらいの配当相当額が、受け取れるということになります。
これはやっぱりすごいですね。普通はないので、非常に配当取りという作戦が使える商品ですね。
そうですね。ただし注意点もありまして、クリック株36においても現物株と同じように配当が出た後は、理論的に配当値というものもありますので、決して、売り方の方が不利ということではございませんので、この点はご留意ください。それからこちらのデータというのは過去の実績データとなりますので、今後企業の決算期に変更があったり、決算状況によって変動することがありますので、こちらもご注意ください。続いて、こちらの表が、昨年2020年の、年間のですね、各株価指数の、配当相当額と金利相当額の実績データをまとめたものになります。でこちらお断りをしなきゃいけないんですが、載せている銘柄というのが、今年の3月に、一旦上場廃止いたします旧商品のデータになりますので、まずご参考として見ていただければと思います。で例えば、2段目のニューヨークダウをご覧いただきますと、ニューヨークダウについては毎月配当相当額が発生します。で2020年の1月から12月までの合計値は6万1397円でした。でなぜニューヨークダウで毎月配当が出ているのかということなんですけれども、アメリカの企業は日本の企業のように3月9月に決算が集中しませんでして、毎月分散して決算があるということですね。でまた配当も3月9月と年2回が一般的ではなくて、四半期配当 ですとかそういったことを行うことが多いというから、毎月配当相当額が発生しています。
毎月配当が、ね、受け取れている実感もあるし、ね、ちょっと楽しいですよね。
で一方で、ニューヨークダウの金利相当額は、1万9901円という実績でした。でここであのニューヨークダウなんですけれども、こちらもご注意いただきたい点が一つありまして、2020年の、昨年10月に上場した新商品リセット付きの証拠金取引では、取引金額があのニューヨークダウについては、ニューヨークダウかける10倍ということで、10分の1のサイズになりましたので、今申し上げました実績値から、おおよそ10分の1の値になるとお考えいただければと思います。次に、ドイツのダックスについてですけれども、ダックスは配当額が、織り込まれたトータルリターンの株価指数となりますので、配当相当額の受け払いはありません。で一方で、金利の相当額は、1300円ぐらいということでした。そしてあのイギリスの FTSE100、 こちらもニューヨークダウと同じように意外とといいますか、あの毎月配当相当額が発生しています。1月から12月までの合計値は 23,265 円ということでございました。で一方で金利は7,839 円という実績です。でこれら の, あの実績データですとか、あの配当金利カレンダーという、あのいつ配当が出るかというものは、クリック株365の公式ホームページでもご確認いただけますので、過去のデータをお知りになりたい方はぜひあのこちらのホームページをご覧いただければと思います。で実際に、配当相当額、じゃあいつどういうタイミングで取れるんだというあの思いの方がいらっしゃると思いますけれども、こちらについては、現物株式のタイミングと非常によく似てまして、ここではですね、今年のこれから行われますあの3月の事例を挙げてご説明します。で例えば今月の3月31日の水曜日が権利確定日であるとしますと、この2営業日前の3月29日月曜日が権利付き最終日です。でその翌日の3月30日火曜日が権利落ち日というスケジュールになります。で例えば現物株式を、保有されてた場合、3月29日の15時、こちら 株式市場がクローズした時点で、株式を、購入し保有していた方が、配当を受け取る権利を持つことになりますけれども、一方でクリック株365では、この配当相当額の、権利が発生するタイミングが、異なります。どういうふうに違うかと言いますと、日経225を買いポジションで保有して、配当を受け取りたいと考えた場合に、クリック株365の取引はほぼ24時間取引ということになりますので、現物株式が、クローズした15時以降も、取引が続いております。ですので、権利付き最終日となる、3月29日の取引日の取引終了時点、ということで、ここまで買いポジションを持っていた方が、配当相当額を受け取れます。
朝の5時ってことですね。
そうですね、はい、
30日の朝の5時
そういうことになります、はい、3月30日の、今アメリカのサマータイム始まってますので、おっしゃる通り午前5時の取引終了時点まで買いポジションを持っていて、ロールオーバーする、はいはい、という方が配当を受け取る権利がございます。
じゃあこれ東証のクローズの時に売っちゃったらもうダメなんですね。
そうですね、せっかく持っていても、
いいんだと思って売っちゃったらダメなんですね、
はい、そこはご注意いただきたいと思います、
なるほどね、
はい、
これ結構重要なポイントです
ね。そうですね、はい、ちなみにあの今情報配信会社などの予想値を用いますと、はい、このクリック株365の日経225の今回の、3月の大型配当の数値は、だいたい1万あたり 17,400 円程度の水準ですので、実績値見ていただいても昨年と同じぐらいの水準で、出そうですね。
これはまだまだ間に合いますし、
はい、
それだけの配当が、見込めてるってことですもんね。
そうですね、はい、
間に合いますね、確かに、今から、会社によっては、大体の会社が間に合うと思います、
はいはい、ですので、いつ出るか、あの配当がいつ出るかということが気になる方は、あの先ほど申し上げました通り、公式ホームページであのチェックしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
配当が出てロールオーバーすると美味しいですね、
でさらにあの価格も上昇傾向だと、
買いの方、何年か前そういうパターンがあったと、また持ってきますよ僕も、はい、
はい、 まだまだね間に合うし、はい、この3月いいタイミングということで、ね、
そうですね、ちょうど、はい、今回お話しさせていただきました、
はい、始められる方もちょっといい流れの中でね、うん、スタートできるんじゃないでしょうか、はい、さてここまで東京金融取引所リテール事業部マネージャー宮本幸子さんでした。宮本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は東京金融取引所からお知らせです。クリック株365マーケット情報、このコーナーは東京金融取引所の提供でお送りしました。
東京金融取引所 TFX では日本で初となる取引所 CFD クリック株365を上場しています。クリック株365なら日経225やニューヨークダウをほぼ24時間祝日でも取引でき、少額の資金でレバレッジを効かせた取引ができます。売りからも入れるので相場の下落局面やヘッジ取引にも使えます。さらに買いポジションを保有すれば配当を狙った取引も可能。今後は金 ETF や原油 ETF を新たに上場予定です。クリック株365の一つの口座でポートフォリオを組むことができるので、投資の幅が広がります。大切な金融取引を安心できる TFX で。詳しくはクリック株365の公式ホームページをご覧ください。なお、クリック株365は元本割れをするリスクがあります。契約締結前交付書面等をよくお読みの上、十分ご理解いただき、ご自身の判断でお取引ください。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さあ坂本さん、よろしくお願いします。
いやでもね、日経平均強いですね、うん、っていうかまあ強いという人もいるけど、
うん、どう見たらいいんですか。うん、
まあうん、まあ僕はもともとネガティブなんで、うん、まあニューヨークダウってさ、ずっと高値超えてるじゃないですか、はい、日本は超えてないよねと、うん、いうことなんですけど、これはでも、うん、でも言ってたことがそのまま今相場に出てんじゃないかな。そのうん、まあニューヨークダウというかまあ米国株はまあ最高益を一応出す予定だというふうになっているので、はい、まあ、今年と来年で 40% 伸びて、まあ、今年からもう最高益だよと。で日本はまだまだだよねという話をして、まあ、米国株 は高値を取って、で日本株は実際それは追いつかないということは、まあ、米国株はあればある程度日本株は上がるから、まあ、今の水準になっていて、でもただ日本株の高値ってもうちょっと上にあったわけじゃないですか、うん、だから結局それがあるので、まあ、実際日本と米国 そのパフォーマンスの差っていうのは出てるのかなと、まあ、そこはでも業績っていうファクターでいいのかなと僕は思ってるんですけど、うんうん、まあ、そんな感じで相場見てますけど、まあ、どうなんですかね、まあ、ただ米国株がもっともっと上がっていけば日本株は3万円を超えて高値を超えるんだろうなと思うんですけど、うん、角度が違うことはそれでいいのかと、はい、で、まあ、いつねその米国株が調整するか分かんないですけど、調整したらまあそれ以上に日本株がもう落ちる可能性っていうのはあるよねと、うん、無理やり支えてるからね、まあ、ここの部分はちょっと注意しなきゃいけないなと思っているというところなんですね。
それは、うん、まあ、絶対にというかほとんどの可能性で連れて下げてしまうんですか。うん、
まあ、下げるときは下げるでしょうね、連れてね、うん、よっぽどのことがない限りお付き合いはしないと思う、お付き合いしないってことはないと思いますよ、うん、まあ、上げてるときでもお付き合いしないのは結構、まあ、まあ知ってるけど、その角度がそんなにないっていうのはちょっと問題なんじゃないかなと思ってますけどね、
うん、もっと一緒にこう連れて、もうちょっとなんですよね、角度がつくっていうことも今後考えられるんですかね、
う
ん、
まあ、そこは日本固有のものは何かなきゃいけないなというところで、うん、で、まあ、僕のその、まあ、資料、はい、まあ、いつもの資料なんですけど、まあ、受給面をちょっと確認してみましょうねと、うん、いうところです。で、この受給面を見ていただくと、最初のページが現物なんですけど、まあ、膠着してますね。外国人投資がちょっと買い越しが止まって、まあ、あとは膠着かなという感じです。で、先物に関してもですね、まあ、若干ね、足元売り越しが出ちゃったよね、と いう感じになってまして、このですね昨年末、これ一昨年末ですね、うん、のあれが変わったので、だから一昨年末から5兆円、まあ、売り越していて、1.2 兆円の買い戻しというのが去年起こったという感じです。今年はそこがですね、まだまだその売り越しになっているという形ですので、まあ、そう考えると、まあ、先物の需給も一進一退なのかなと、なかなか買い戻しには入らないよねという感じです、まあ、ここはでもやっぱり業績で日本株売れる、そのままショートで外国株、まあ、特に米国買っときゃいいんじゃないっていうトレードなんじゃないかなと思ってるんですけどね。うん、まあ、そんな中で需給の方を確認してきたんですけど、まあ、今後日本株見ていかなきゃいけない状況っていうのは、まあ、やっぱり需給かなと思うんですけど、まあ、この、まあ、SQ ですね、まあ、無事ですね、まあ、12日に通過したんですけど、まあでもそうですね、その前にちょっとだけ振り落としみたいなのがあって終わりかなっていうところで、はい、まあ、米国もまあ、そんな感じですけど、あとはもうあれですかね、今日のメインのテーマになると金利面ですかね、金利がその耐えきれるのかと。で現状まあ 1.5 っていうそのトリガーポイントを抜けて、うん、まあ、これ 1.5 っていうのはもう SP の配当平均でも、これってでも株価上がってると配当利回り下がりますからね、だからそれでいいのかと思うんですけど、まあ、そうすると実際、まあ、株を持っているより株を利食ってね、債券に乗り換えた方がいいじゃんという人がまあ出てくる。でもただこれはまあそうですね、金利の水準からすると、まあ、これが配当が 1.5 なので、まあ、1.5 ぐらいでっていうふうになると思うんですけど、でもどうなんですかね、配当利回りがこのまま株価上がって下がり続けたら、実際のところもっとね、その国債買った方がいいやっていう人が出てくるのかなと。それとも、まあ、これ10年がこの水準で、まあ、10年の長さの国債を買うっていうのはリスクがあるよっていう人はいるんですよ、その投資家によっては、うんうん、だからこの、まあ、10年の、ね、国債は別に買ってもいいよ、まあ、例えば保険会社とかさ、お客さんから預かってる金、うん、預かってる保険料、はい、をまあ返すのって、まあ、生命保険とはすんげえ下げたったりするじゃん、うんうん、だから結局、あと損保だったりもそこは近かったりとかするから、だからそこの部分がその長い資金買えるかどうか、銀行もそうだよね、定期預金って10年定期ってほとんど聞かないので、うん、まあ、やっぱ2年とかしろやっても1年2年だから、やっぱ長いの買うっていうのはリスクがあるので、だからそのリスクを長いとこ買える人の数っていうのは限られちゃうから、だから足元の7年とか5年ぐらいまでの金利が仮にね、まあまあ足元もゼロ金利だからないと思うんだけど、ほぼまあこのぐらいの 1.5 とかに仮になるような状況だと、すごいお金が多分あの債券の方に入ってくるんじゃないかなと思ってますと。で、であとはこの金利が耐えれるんですかという話が多分皆さん一番の、ポイントかなと思ってるんですけど、
どこまで耐えられるのかなという、うん、はい、
次のトリガーポイントは 1.78 じゃないかなと思ってますね、うん、はい、
1.78、
はい、10年債、はい、米国の10年債が 1.78 になった時に、うん、ちょっとまあ多分75ぐらいなんじゃないかなと思ってますけどね、うん、まあ、75ついたらいきなり 1.8 までいくかもしれないですけど、うん、まあ、そこでちょっとまたトリガーを引いてですね、株の調整というのが案外あるんじゃないかなと思っておりますと、いうところですかね、はい、だそこでまた株が耐えきれるのかというのをずっと見ていかなきゃいけないなということになりますけどね、うん、まあでも、江森さんどうなんですかね、これこれだけその、まあ、金利が上がって、まあ、みんな耐えてるっていうのはちょっと異常だなとは思うし、うん、まあ、資源価格も上がってはいるじゃないですか、うんうん、これって何なのっていう、うん、インフレなのかなっていう話もあって、
まあ、インフレに行くレベルではまだないんだよね、うん、そこまでのレベルではないから、
そうですね、
まあ、ただまあコモディティ値段はね、多分もうそんなには大きく下がりようがないかなと思いますよね、うん、だから、まあ、前年比だから見るとね、うん、そのまあ、レベル感的にはずっと横ばいみたいな感じになる、まあ、今年はちょっと上がっちゃうと思うんですよね、うん、去年の影響でね、まあ、去年ちょっと低めだったんでね、うん、まあ、それの分は今年はちょっと高いかなと思うんですけどね、うん、だからそのレベルになった後もう一段上に行くかどうかがやっぱり問題なんで、うん、今年はちょっとやっぱり、まあ、インフレ率が上がったり金利が上がるのに、うん、まあ、耐えられないとね、うん、終わっちゃうので、うん、まあ、多分まずちょっと市場が慣れる必要があるかなと僕は実は思ってるんですよね、うん、まあ、そこをなんとかクリアすればね、
はいはい、
うん、であとやっぱりほらあの FRB が一応インフレ率がその 2% を超えた状態が平均的になるというところまでは、次の金融政策変えないと言ってるわけだから、うんうん、 まあ、そういう意味ではね FRB から今の金利上昇はけしからんという発言はまず、ね、出てこないんですよ、うん、と私は思ってるんですよね、うん、だからこれはね市場もねちょっと踏ん張らないと、うん、もうだって 2% までは許容してるわけだから、うん、金融当局はね、うんうん、だそこはねちょっと投資家さんもね、まあ、そういう前提でこう運用していかなきゃいけないかなと思いますけどね、うん、で逆にこれあの債券の投資家で例えばあの 1.6 とか8になったらやっぱりそれはそれで美味しいのかね。
いや美味しいと思います、ね、まあ、ただそのトレーディングしてる人は結構損が出てると思うんです
けど、ね、そうだね、はい、トレーディングはね、
まあ、債券っていうのは基本金利が下がれば儲かって金利があれば損する商品なの で、ね、持ってる人金利が上がってると損するんですよ ね、うん、ここは確かにどうかなと思うし、
うん、そういう人たちはやっぱり持ってるやつ売って買い直すの、どうするんだろうね。
ここは結構まあでも切るでしょうね多分、うん、あのだから証券会社とかまあ向こうで言うと銀行か、うん、銀行がすごい儲かるんですよね。だからやっぱり各社そのトレーディングを行っている銀行っていう利益の利益はすごい高いですよね、うん、あのまあこの債券なり株なり変動すればするほどやっぱりそこのマージン取れますから、うん、まあ売買もある程度活発になるだろうしと、うん、いうことなのでまあ軒並みじゃなくもうかなりやっぱりいいですね、うん、ゴールマンとか浜村さんとか、うん、あの辺の業績やっぱトレーディング益、まあ、トレーディングっていうとね日本人はどっちかっていうとその売買かと思うんですけど、うん、そのブローキング業務ですね、どっちかっていうと、はい、うん、まあそっちが結構儲かってるな、まあ、
今回も最近だとやっぱ金額大きいからね、うん、バルクでバンって来るとね、もうそれだけでジャボッとお金が、うん、来るからね、ブローカレージャー本当大きいよね、
うん、そうですね。だからインフレっていう話を考えると、うん、いやでも確かに日本もインフレじゃないかって最近思うのは、うん、都心のマンション価格が高すぎる、う
ん、変わってきてますか、
うん、ちゃんと買おうとするともう夫婦で年収1500万ぐらいないと買えないですよ、本当
エリートですね、
そんな買っちゃったの。
でも坪400とかですもん、だって
あらまあオフィスは下がってるでしょ、だって
オフィスは、ね、そうそうオフィス下がって
る、ね、そう下がってるね、そう
そう、だから結構あれですよね、その会話帳とか、うん、あの日本橋丸丸町とかよくある人形町のあたりとか、うん、もうあれ雑居ビル潰してバンバンもう
そうだね、
マンション建ててますからね、はい、
そうはいいか、
うん、マンション高いっすよ、うん、根森さんちも上がってんじゃないですかとか、
いや上がってないんじゃないの、あんな偏僻なところでね、そうわかんないけど、まあでも上がってんのかな、
いや絶対上がってますよ、
そう
売っちゃおうかなと思っちゃいますよこれ、はい、いやでもね僕も売りたいもん、で水曜の番組でもね不動産の番組いつもそんな話してるんですけど、はい、売りたいんだよね、で売るとさ、まあ、賃貸に引っ越すわけでしょ、はい、でそれでもやっぱり売買益取った方がいいよねっていう話になって、う
ん、まあ、賃貸自体はそんなに上がんないでしょ、だって基本は、ね、
そうそうそうそう、で落ちたらまた買うぞみたいな話になるから、でもなかなか落ちないんだよねみたいな、だからみんな結構その家賃払ってしびれてる人いるんじゃねえのみたいな感じで、だから僕もいい加減売りたいなと思って、
いやでもねほらあの結局あの資産バブルあったじゃないですか、はいはいはい、僕ちょうど1990年に社会人になったんでね、うんうん、でもう一番もうピークのピークじゃないですか、あの時もうあの先輩たちがね、うん、もう家とかマンション買うのヒーヒー言ってて、うん、もう買えねえ買えねえって、ね、はいはい、国立で1億円とかさ、もう川口で何千万円とか、ね、そんなとこ行かなきゃダメ、まあ、そんなとこ行ったらちょっと失礼だけど、うん、そんなやっぱりそこまで行かないと
広く見て探さない
といけなかった、買えないんですかって話しててさ、うん、もう倉庫してるうち 2,3 年で大暴落してさ、うん、今度売れないじゃん、うん、もうずっと住んでるんだろうね、うんうん、もうね大変だよとか言ってたけどね、
もうなんか地に足がついた値段な気もするんですよね、まだね、
それから比べるとね、
う
ん、
そうそうそう、
全然って感じはある、
うん、あと利便性がいいとこはそんなに下がらないんだろうなと思うし、駅地下物件とか、
そう、
うん、だからね、うん、なかなかこの、うん、インフレ日本にもようやく来たんじゃないかなと、その住宅価格見てると思いますけど ね、
やっぱり住宅価格っていうのはそのインフレをジャッジする指標としては一つ大きなものなんですか、
う
ん
う
ん、
そう、いやまあでもまあそこはでもなくはないですけど、うん、まあ、もっとね、うん、敏感なものはたくさんありますけど、
うん、どんなものでこうそのインフレをのなんて言うんでしょう、サインというか、
あでもね僕らの生活してる人はやっぱり食料品なんじゃない、
ああ確かにね、うん、
まあでも原油とかもねの覗かれてますよね、
でも原油はやっぱ大事だよね、
うん、
で原油はね結構あの日本の場合は、うん、まあ、やっぱりこれあの円建ての原油価格見なきゃいけないじゃないですか、うん、まあ、ちょっと円安になってるんでね、うん、結構きつくなってくるんですけど、うん、アメリカの場合はあの CPI と の、 その相関見るともうほぼ直で、
うん、
あの原油の価格の影響が出るんだけど、うん、日本の場合はね僕はもうずっと前から言ってるのは1年ぐらい遅れるんですよ、うん、すごい不思議なんだけど
1年も遅れる、
まあ、半年から1円ぐらい遅れる、だから今上がってきてるじゃないですか、うん、多分来年の3月ぐらいになったら効いてくる、
うん、
それぐらいタイムラグが、ね、実際あるんですよ CPI の反映という意味ではね、だから来年は結構日本はさすがにインフレになるかなみたいなね、あるかもしれないですね。
あとバブル期と今の違いって金利ですよね、だ基本だって法定歩合が 6% とかあったところで、そこで住宅ローン組むとやっぱ 8% とかになるじゃないですか。 それは本当
きつい、ね、
だって確か35年とかで30年で返しても 2、3倍近く確か払わないですね、その金利だったら3倍ぐらいか、
まあ、でもそれが普通だったからね。
そう
で今度逆に今ゼロが普通だから、まあ、上がると見た目の、まあ、負担、あと心理的な負担、まあ、大きいよねやっぱり ね、
この時契約した人はその金利で払い続けないといけない、
固定と変動があるから、あ、まあ、でも変動でもやっぱりね、
ちょっとね水準違いそうですよね。
水準違いすぎるからそんなには落ちないんじゃない、まあ、タンプラ連動チョープラ連動とかいろいろあるけど、それは水曜日の番組で聞いてくれるって話なんだけど、はい、あのでもそのなんだろう、借り換えとか、あとは銀行にもう安くなってるから、この僕の金利下げてくださいよ、乗り換えるぞみたいな交渉をするのが趣味な人が、はい、あの前の会社にいましたけどね、僕もあの4回見直しをなってるんですよみたいな人がいて、僕と年あんま変わんないのに、
すごいですね。
そうそうそう、まあ、でもそれ言えばできるんだ ね、 んね、
また来たんですかって言われるみたいですけど
常連ですね。
そうそう
そう、まあ、そういったねこう時代の流れの乗り越え方っていうのがいくつかね、はい、あるんですね。
そうだからまあね、実際インフレが来るようなシフトがまあ整ってるよねと、だから皆さん、まあ、準備しといた方がいいよとは僕は思ってますけど、
ね、はい、これ今コメントでその物の値段という話、はい、先ほどありましたが、最近量が減ってるよね、1リットルだった飲み物が900ミリリットルになってるものが多いというふうにありますね、まあ、
食べ物もずっと減ってるからね、
なんかパッケージもなんか小さくなってるよ、なんか物軽くなったような感じするよ、
ポテトチップスがスカスカなんですか、
そういうことだよ、
ピーコミ君が太らないようにっていうことで考えていただい
たんだ、考えてくれてるんですね。私も一口
別に値上げしてもらってもええんやでって思うけどね
はい、満足感の方が大切かなって、そうそうそう、私は思っちゃうんですが ね、ちょっとね物の値段も私は身近なところでちょっと ね、気にしておこうと思います。
インフレという意味では金の話もね、山田さんね、はい、後から伺いたいなと思います、はい、
この後伺いたいと思います、はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者のトピックを江森さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のトピックご紹介してまいりましょう。一つ目、なぜ日本は世界から性差別大国と批判されるのか、汚名返上に必要な2つの視点。こちらは斉藤満さんの記事です。2つ目、銅価格急騰、恩恵受ける三菱マテリアル住友金属鉱山三菱商事の投資妙味は。こちらは囲井俊介さんの記事です。3つ目、路上で遊ぶ親子を許せない日本人が増えている、道路族マップに賛否、もし自分が晒されたらどうする。こちらは後藤時夫さんの記事です。4つ目、中国の電気自動車が
2020年後半から急に売れ出した理由、 EV シフトの大波は日本にも。こちらは牧野武文さんの記事です。そしておしまいに5つ目です。ソフトバンクグループは本当に好調か。日本史上最高、純利益3兆円超えの背景、キャッシュフローの実態、 KPI から見える今後の成長率とは。こちらは柴田直樹さんの記事です。それでは一つずつ触れていきましょう。ではまず1つ目、なぜ日本は世界から性差別大国と批判されるのか、汚名返上に必要な2つの視点という記事です。ジェンダー問題ですね。
これに関しては、まあそうですね、海外に、頑固親父みたいな人とか、
はい、
あとは男尊女卑みたいな考え方ってあるのかっていうのは、結構分かんないもんだなと思うんですけど、
そうですね、
まあ、全くないわけじゃないですけど、日本はやっぱり、まあ、韓国もそうかと思うんですけど、まあ、ちょっと、そこは行き過ぎてる文化が昔からあるのかなと僕は思ってるんですけどね。
まあ、アメリカとかも、まあ、映画とかね、ドラマとかを見ていると、古き良きアメリカの時代もちょっとなんて言うんでしょうね、家父長制じゃないですけど、まあ、そういったもの強いのかなって印象はありますけど、まあ、やはりこの時代になってからも強く残っているというのが日本、韓国、中国もですかね、ちょっと多いような、ま
あ、中国はでも最近はだいぶ変わってきたとは思うんですけど、まあ、
都市部だけでしょうけどね。
まあまあそうですね。
なんか感じることね、はい、海外と日本の差って私はあまり普段ね感じることができないんですけれども、
ね、でこのね、マネーボイスの記事の中にはですね、斉藤さんの記事の中には、もう賃金、平均賃金が違いすぎるよねというところがやっぱり書かれていて、ここはやっぱり一つね指摘される、一応分かりやすいじゃないですか、年収って、
はい、そうね、
ポイントなのかなと思うんですけど ね、
これ日本は2019年の平均年収が女性は男性の6割にも満たないということで、まあ、その理由として女性は非正規雇用が多いということも書かれています。
そうですね、非正規もそうだし、まあ、まだやっぱり商社でも一般職ってありますからね、
はい、
やっぱりそういう、江森さんはこれ全然ありましたよね。
もう大体ね、はい、男子1、女子3から4、人数的にね、それぐらいの割合、大変な女子の方がね、
はい、
同期がいらっしゃって、全員の顔わからないよね、だって400人ぐらいだから、
そうなん
です、ね、だから総合職ってほとんどいないですか、
僕らの時はね、2人、
あ、2人今
同期がね、128人入ったんだけど、僕らの時はやっと2人って感じでね、もう今はもうね、多分もう多分これから半分ぐらいになるでしょ、もうそっち持ってくっていうね、
優秀ですね、記事も出てたし、女性の方と
前ね、同期のやつがね、
はい、
一回人事の最優秀部長になったことあって、
はい、
話聞いたらね、面白いなと思った、もうこれも結構もう10年ぐらい前の話なんだけど、はいはい、もうその当時ですら、一般に試験受けさすと、もう全員女性になっちゃうって言って、ガチでもう
成績だけで
成績だけで判断した、もうそれやっぱ成り立たないからこれ大変だよって言って言ってた。
なるほど、
やっぱそれぐらいね、やっぱりね、優秀な女性はね、いくらでもいるから、やっぱそれを使い切れない、やっぱね、企業とかね、やっぱ文化はね、もうこれは本当に成長をね、阻害しますよ、明らかに。
江森さんは海外でも生活されていたね、期間長いと思いますけれども、
長くはないけどね、
何かこう感じること、日本との差ありましたか。
やっぱりね、まあ、例えば僕が外資に移った時は、まあ、さすがにディーラーで女性はいなかったね。実際にその外出てさ、もうトレーニングしてる、本当にフロントでいる人、女性はいなかったけど、例えば人事部長は、ね、女性の方だったし、
あ
と一緒にブローキングやってた人も女性何人もいたしね、まあ、それも普通かなみたいなね、やっぱ感じありましたよね。
やはり当時日本の元いた会社ではそういった、なんて言うんでしょう、ポジションに女性がいることは少なかった、
なかった、ない、ありえないって感じ、もうそこはね、もうはっきりしてましたね。
そう考えると結構国家公務員はもう女性多めですよね、昔から総合職とか、まあ、一般職もそうですけど、まあ、一般職っていうか、まあ、まあ2種3種は結構男の方も女の方もいるというところですよね。
そのあたりは意識してもともと多かったのか、
まあ、そこは試験もある程度あったんじゃない、ちゃんと、まあ、一応国なので、だからそれに民間企業を習っていれば若干変わっていたのかなとは思うんですけど、半歩生命の時どうだったかな、まあ、半官半民の時代もありましたけど、その後民営化しても女性の総合職多かったですね、
はい、
まあ、僕も一応総合職の位置づけではあったんですけど、一般職の男子もいましたよ、まあ、一般職といっても昔でいうその2種3種の類なんだと思うんですけど、まあ、普通の、 僕らが意思決定するのが僕らの総合職で、それの補助をするという男の子とかもう本社勤務でいて、で支社に行くとその方々は結構普通に中心でやるっていうのはよくわからん組織でしたけど、うん、だからある意味そういう方もね言いましたけどね、はい、
まあ、ある程度その当時でいうと柔軟な方だったっていうことなんですかね、
うんうん、だと思うし、まあ、いろんな働き方が逆にあって、うん、おかしいんじゃねえかと思うこともあったんですけどねはい、はい、うん、だからまあでもね、そのまあ、活用をねちゃんとやってほしいなっていうのもあるし、うん、何なんだろうね、最近はその保育園がねえじゃねえかとか、なんかそっちの話にね触れすぎてしまうところも多いし、うん、行き過ぎるところは数値目標を作ってしまうっていうのもおかしい話になっちゃうじゃないですか、うん、だからその辺ってどこがちょうどいいさじ加減なのかなっていうのは分かんないな
と、まあ、大体決めてる人がもうその発想がない人がさ、はい、また例 の, あのオリンピックのね、うん、あのはい、理事会の問題もそうだけども、もともとそういう発想がない人がさ、人数増やせばいいのかとかさ、もう発想がもう終わっちゃってるよね、うん、そもそもね、
理解も日本的な気がしますけど ね、
う
ん、ね、
ちょっともう世代が、まあ、2世代くらい次に行かないと本当にこう、
う
ん、ナチュラルな状態で
ならないと思うよ、
はい、ジャッジをするっていうのは難しいかもしれない、
うん、表向きはそう言っててもさ、 本音は絶対違うからね、うん、彼らはね、
確かにね、うん、僕らの仕事でも女性増えてますよね、だから馬淵さんとか、うん、最近結構売れてんじゃないですか、
はい、う
ん、
よく言うことですよ、
うん、そうそうそう、
うん、発想が、ね、着眼点とか違うし
ね、
それで気づくこともあるんで、まあ、対応化した方がいいと思いますね、
う
ん、これコメントで言うほど日本って叩かれてるのとあるんですが、はい、この記事の中に世界経済フォーラムがまとめたジェンダーギャップ指数2020年では日本は153カ国の中で121位とジェンダー後進国だというふうに
書かれて
あまりにも低いですよ ね、
ね、
うん、驚きました、うん、で、ジェンダーギャップ解消に必要な2つの視点ということで、まあ、女性が十分な選択肢を持てるような社会制度の設計と、あとは男女関わらず互いに思いやることが大切だと、うん、この記事の中では書かれておりました。
これコメント超ウケるな、これ、うん、ただ女性の見た目でいろいろ言うと問題になるのに男にハゲって言ってもいいのはどうなんだろうねって、いや本当そう思うよ、
確かにそうですね、
本当そう思うよって、
ま、でただあのなんかね、うん、そのワードを叫んでちょっと問題になったね、うん、議員の方も当時いらっしゃいましたよね、
うめえな、はい、
よく持ってきたんです
ね、じゃあそこで締めよう
、はい、ありがとうございますでは続いてまいりましょう、2つ目です。銅価格急騰、恩恵受ける三菱マテリアル、住友金属鉱山、三菱商事の投資妙味は、という籠井俊介さんの記事です。
これはもう江森さんに全部どうですかって言ってお話ししたいんですけど、
はい、どうなんでしょうか、はい、
どうだろう、どこはどうですかっていうのはよくね、はい、私いた業界でよくね、
これもずっと堂々巡りしてるじゃないですか、
ね、ですね、用意してましたね、
そうそうそう、
で、まあ、この記事の中では銅、はい、の価格上昇に関する、まあ、3つの、うん、先ほど言いましたが3つの銘柄を紹介しています。でコロナで下落した後の回復で、その上昇の背景が書いてありまして、うん、まあ、ちょっと紹介すると、電気機器や自動車需要の回復、あとは自動車の EV 化、これで、実需と思惑が合致した上昇だということですね、う
ん、ここで江森さんの解説をいただきましょう、お願いします、
は
い、
何を説明しますかね、これ銅はね、本当に一から説明するとすごい長いんだけども、うん、まあ、基本的にやっぱり、うん、あの経験良くなればね、うん、あの使われるということで、まあ、基本はやっぱり電線とかね、うん、まあ、そういったものがメインで、まあ、特にあの大きなインフラやるとね、うん、まあ、太いケーブルが必要で、うん、まあ、それがまあすごくあの、まあ、なんだろう、電動力もね、うん、高いし、あとはその情報を伝えるのにもね、すごいっていうのがあったんだけど、まあ、今はもうね、海底ケーブルとかもだんだんもう変わってきちゃってるんだけども、うん、まあ、いずれにしてもやっぱりあの、まあ、景気が良くなればね、使われる一番の、まあ、コモディティだとよく言われててね、まあ、皆さん、まあ、よく見てらっしゃいますけど、まあ、実際これあの生産するの結構大変なんですよね、本当に山深く、まあ、やり方2つあってね、露天掘りっていうのとね、あの坑内掘りってあるんですけども、うん、山を掘り尽くしてね、だんだんだんだん今なくなってきてて、いい品位のね鉱石がなくなったりして、うん、まあ、そうやってあのだんだんコストもね上がってきてるんですけどね、うん、であと輸送のコストもかかるからね、うん、結構そういう意味ではあの生産供給サイドのね、まあ、脆弱性っていうのは常にあって、うん、まあ、それをあの、ね、先進国とか、まあ、一部あの発展途上国とか持ってってね、あの、まあ、銅線にしたりね、あと新銅品って言ってあのエアコンとかね、冷蔵庫とか、うん、ああいうのに使ったりね、うん、あのする原料にするんですけどね、まあ、経験良くなれば当然ねそういったものって売れてくるんで、うん、あのいいんですけどね、うん、まあ、住友金属鉱山さんなんかはね、前あの社内のねセミナーとかね、はい、ちょっと呼ばれてね2時間ぐらい喋ったりねしてんですよね、うん、これね ね、銅のね、本当現物やるとね、本当面白いっすよ。
うん、
もうね、もう本当ね、なんていうの、まあ、人間味あふれるというかね、うん、まあ、人と人の商売だなっていうのはね、ちょっと金融とやっぱちょっと違う面がね、はい、あったりして、もう僕もね、これ銅の商売で30カ国ぐらい行きましたけどね。いや、本当ね、あのペルーの鉱山とかね、
はい、
死にかけましたよ、鉱山病で。本当4000何メーターとかでね、1回2500メーターで1回休んで、はい、1泊したんだけども、その時点で体おかしくなって、4000メーター着いた瞬間、もうね、足と体が震えまくっちゃって、明日鉱山見学だぞって言われてね、無理だわっつって。
そんなところで作業してる方がいるんですよ、
ね。本当に超鍛えてるエモリさんでさえそうなるんだぞ。
はい、本当ですね。
そういうところから、はい、ね、トラック入れてさ、うん、船積んで持ってくるっていうね、
うん、
まあ、結構ね、そういう壮大なビジネスではあるんですけどね、
で、まあ、うん、はい、記事の中で銅の生産国や消費国のグラフや、ビジネスモデルの解説なども行われていますので、うん、ぜひ見てみてください。で、資源価格が上がりすぎるとインフレになってしまうということで、うん、物価上昇を懸念して金融の引き締めに動きかねないので、経済全体への、ね、影響も大きいので注目しておきたい、う
ん、
という
あとやっぱ、ね、価格が、ね、ありすぎると今度需要がやっぱ落ちるんですよ、うんうん、それでやっぱりあの需給バランスが取れてね、また価格がちょっと沈静化するっていうのがまあ繰り返すんで、うん、まあ、今はそのどこまで、ね、需要加算が耐えられるのかっていうのが今試されてる水準、
うん、
まあ、銅の値段は、ね、水準かなと思ってますけど ね
銅とか金属はこう新しいものと、あとリサイクルされたものと、うん、とかそういったものも、ね、あるというふうに、う
ん、あの高くなるとやっぱりリサイクルが出てくるんで、それは少しこう価格を抑えるね、うん、まあ、あの鎮静剤みたいな、ね、形になるので、はい、まあ、それの繰り返しですね、
はいはい、ちょっとコモディティここからしばらく、ね、チェックしておかないといけないなという記事でした。さあ、それでは3つ目いきましょう。路上で遊ぶ親子を許せない日本人が増えている、道路族マップに賛否、もし自分が晒されたらどうする、五道時生さんの記事です。知らなかったです、この道路族マップ。
最近結構それ話題になってるよね。
はい、いや、さらされたくないなとは思いながら。
これ道路で遊ぶってこと？
そうそうそうそう。
子供が騒ぐ声や親の井戸端会議など、うん、道路上でのまあ迷惑行為を示すさら、うん、すマップがあるそうで。
一応行動だからね、それね。うん、まあ、でもなんとかよくあるそのさ、主婦が書き込んでるなんとか小町とかから持ってきたんじゃねえのとか思うんだけどさ、まあ、もう結構過激な人がいるから、そこに、うん、まあ、それはいいんだけど。で、
後藤さんはこういった声とかは気にならない派、うん、特に子供の声は気にならない派ということで、ちょっと日本人ストレスに弱くなりすぎているんじゃないの、うん、という、うん、はい、お話です。
あんまり気にならないですけど、うん、別に行動だったら遊んでいいじゃんって思いますけどね。
ただ、はい、こう道路の仕組み作り的にその、うん、育った世代も影響すると書かれてるんですが、うん、あの昔は遊べる道路がたくさんあったと思うんですけど、はいはい、最近ないですよね。
あ、でもね、中国に僕住んでるんですけどね、はいはい、子供の遊び場っていう制度があって、はい、その土日かな、両方かどっちかか忘れたんですけど、うん、その道路が封鎖されるんですよ。で、車は通れなくて、ね、あとは遊んでいいよってなってるんですよ。
歩行者天国になるんです
よ、ね、うん、そうそうそうそう、ある意味そうよ。だからそういう取り組みもあったりして、うん、別に東京の人案外慣れてんじゃねえかなと思うけどね。
そうなんだ。
あとはまあそういう人はタワマンに住めばいいんですよ。めっちゃ上の方にいたら子供が騒いでも聞こえんからね。
本当ですね。もう、はい、
それで解決じゃないですかということで、はい、次行きましょう。
はい、気になる方はタワマン、ということですね、はい、では続いて、中国の電気自動車が2020年後半から急に売れ出した理由、 EV シフトの大波は日本にもという記事ですが、ちょっとお時間来てしまいましたので、はい、4つ目の記事と5つ目の記事は延長配信の方で触れていきたいと思います。今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江森さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日はね、はい、まあ、ちょうど何の話しようかなと思ってたらですね、うん、たまたま今日は昼間というかですね、中国のですね、経済データが発表になったんで、はい、まあ、これは好都合だと思ってそれにしました。
はい、お願いします。
まあ、これやっぱね大事なんですよね。で、中国のデータはね、これはもうどう扱うかっていうのはいろんな意見があってですね、うん、こんなのはもう嘘なんだから使ってもしょうがないっていう意見もあるし、うん、はい、いやいや、とはいえね、やっぱり一応公式に出てきてるんだから、うん、まあ、これはこれで使いましょうよっていう意見もある、うん、まあ、いろんな意見があって、まあ、いいと思うんですけど、うん、まあ、私はこれしかないんでね、はい、まあ、使わざるを得ないかなという派なんですけどね、うんうん、まあ、やっぱりそれを一応こうずっと、ね、フォローしておけばいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、今回ね、これからいくつかチャートをお見せしてね、まあ、皆さん驚いていただこうと思ってるんですが、はい、まあ、要はなぜ驚くかというとですね、うん、まあ、例えば小売売上高ですね、1枚目、うん、まあ、去年のね、この1月2月の数字と比較すると、今年の数字がこれもう例えば小売売上高はですね 33.8% も増えてると、もう何ですかと、
振り切りそうな勢いです ね、
で、今まずね、一つ押さえておかなきゃいけない、中国の経済データはこの1月2月っていうのはですね、これ一応まとめて出てくることになってるんですよ、
はい、
まあ、これ1月2月春節がですね、年によって1月だったり2月だったりするんで、まあ、ぶれちゃうので1月2月まとめて出てくるということになってるんですけどね、今回の数字がね、これもう去年のほらコロナ、中国が一番この1月2月がね、うん、問題で一番多分経済落ちてたんですよ、
はい、
なのでこの1月2月の今年の数字はですね、ものすごい数字になっちゃったと、うん、いうことですね。まあ多分持続性はもちろんないんですけど、うん、まあとは言いながらですね、まあやっぱり結構強いねということ、うん、2ページ目の工業生産も同じでですね、うん、35.1% 増えてるというですね、うん、もう見事にですね回復しましたっていうのをですね示していると、まあ、ちょうど、ね、先週前日で終わりましたけどね、うん、まあ、経済成長率はなんだ 6% ぐらいですか、一応メドにみたいな、ね、話してて、これは決して低い数字じゃないみたいな、ね、言い方を李克強さんも、ね、されてましたけどね、まあ、それをこう裏付けるような、ね、スタートになってますよね。うん、で次の3ページ目のです、ね、固定資産投資もです、ね、これ見ていただくと、やっぱり1月2月前年同月比、35% 増えてますと。まあ、これはまあ建設需要というふうにまあ考えていただいていいと思うんですよね。まあ、そういう意味ではまあ小売もいい、工業もいい、で建設もいいということなんで、まあ大体いいねということだったんですが、次のちょっと4ページ目なんですけどね、これ結構ポイントかなと思ってましてね、住宅価格指数なんですよ。で一応1月2月の数字が 4.3% 増えてるはいるんですが、その前まではですね、ちょっと低下傾向だったんですよね、比較的ね。うん、で去年の12月がプラス 3.9 で、その前が11月は確か 3.8 だったと思うんですよ。まあ、12月はちょっと上向きかけてたんで、どうかなと思ってたんですけどね、まあ、一応1月、うん、2月でちょっと上がったということで、この動きが続くようだと、結構中国また住宅価格戻るのかなって感じになるんでですね、これは結構内需がですね回復してる可能性があるっていうね、まあ、一つの、指針にはなるんで、まあ、そこは多分習近平、体制がですね、内需拡大っていうのをねやっぱ打ち出してますから、まあ、そういう意味では、まあ、一つのなんていうんですかね、まあ、いい指標になる可能性はあるかなと、まあ、来月以降の数字もねちょっと確認したいと思いますけどね、はい、
これ、うん、固定資産投資の推移でこうガンとかなり上がってるじゃないですか、うん、でそれと比べると住宅価格指数、まあ、そうもうちょっと伸びてもいいのかなと思ってしまうんですが、まあ、確かに
ね、だ
から
まあ基本的にはやっぱ上がりづらくはなってるんじゃないですかね、うん、やっぱ物が余ったりね、うんうん、昔ほどそのどんどんどんどん、みんなが投資してもう住宅価格がもうなんていうのもう無尽蔵に上がっていくみたいなね、うん、状況ではもうなくなってるんで、
これ上がりきった感じなんですかね中国
だと思いますよ、うんうん、まあ、むしろ余り出してるんじゃないですかね、うん、で結構ね聞いてる話だとその銀行はですねその融資をするときにもうむやみやたらにするなという通達が出てるっていうのはね、うん、今話として出てきてますね、うん、まあ、要はやっぱり、まあ、貸し倒れとかね、うん、不良債権とか、まあ、それが増えるとやっぱり良くないので、うんうん、まあ、それをなんとかね、増やさないようにするために、まあまあ、アンオフィシャルというか非公式にね、うん、銀行にそういう、通達を出してるっていうのを銀行関係者がポロポロとね今そういう発言もしてるんで、これ、当局は、まあ、それ認めてないんですけどね、うん、公式には出してないんだけども、まあ、実態としてその事業やってる銀行の関係者がそういう話を今してるから、うん、まあ、そういう圧力がやっぱり政府からね まあ、おそらく出てきてるんだろうなと思いますね。うん、あとねやっぱりあの全人代はね、はい、まあ、全人代ね、私、まあ、今日のちょっと経済的な話とちょっと違うんですけどね、まあ、これからまた機会あったら話そうと思ってるんですけど、結構その軍事体制をねかなりその強固にねちょっと しようっていう発言がですね、習近平氏からもですね、まあ、出始めてるんですよね。ちょっとそっちの方はね、まあ、興味ありますね、うん、個人的にはね。
これアメリカのバイデン政権がちょっとその軍事的にね、
そう
強いという、うん、
ボタンが押せるバイデン政権、
そうね、政権が変わったっていうのはね、もう劇的に大きくて、やっぱりね、民間人のトランプじゃ無理だと、もうやらないと、もう見切ってて、もう貿易戦争なんかどうでもいいと、うん、これが貿易戦争じゃないレベルに今ね、格上げされてきてるわけですよ、うん、中国から見たアメリカで、アメリカから見た中国もね、そうだし、だからその例の、なんだ通信関係のね、まあ、ファーウェイとか ZTE とかあの辺の締め付けは またやりますよっていうのをね、この間アメリカも出してましたけども、まあ、もう一段上の段階にね、まあ、おそらくこれから入っていくんで、まあ、そういったリスクをですね、皆さんぜひですね、頭に入れておいた上で、これからのですね米中関係は見た方がいいかなと個人的には思ってますけどね。
米中関係ね、まあ、投資をしている方たちはどういったところを、まあ、リスク考えておいた方がいいんですかね。
いやガチンコはまずいですよね。
いやガチンコはね、それはもうね、うん、甚大な被害があるからね、
極力避けたいと思ってるんですけど、でもその大山さんおっしゃった民主党時代のガチンコはちょっとまずいし、うん、中国の嫌なところをグリグリしてくるわけじゃないですか、人権とかそういう、それがちょっとね怖いです ね、
まあ、精神的なところはいいんだけどもね、実体的なところでね物が動いたりね、実際にそういったことが物理的なものに移っちゃうとね、これは日本はですねちょうど間にいますからね、まあ、大変ですよ、うん、台湾の関係もあるしね、うん、
世界的にあとね本当に今日先ほどのコーナーでもありましたが、まあ、インフレどうなっていくのかなっていうのはありますけれども、うん、コメントで準備は何をすればいいんだっていうふうにね、インフレ、
いや金買うんじゃねえの結論そうじゃないのこれ、だからそれを先行しすぎちゃったから、そろそろいいかもうちょっとしたら買いたいか、うん、コツコツ買うかのどれかしかないんですよとりあえず、うん、本当にインフレになると思ったらもう金買うしかないんじゃないとりあえず、まあね、昔だったらねドイツマルク買うかとかそういう話になりますけどね、
まあ、でも実際戦争になるかどうか別にそれに近いような状況になれば、これはもうね国の債務がですねもう大変な膨大な数量になってですね、もう今の想像を超えるんですよ、
ま
あ、
デフォルト前提のもう運営になっちゃいますね、今でもそうかもしれないですけど、
大変なことになるんで、もうそれはね金持っとかないとですね、もうニッチもサッチもいかなくなると、まあ、今はねこれ次のページ見ていただくとね、もう一枚だけやっておくと、もう投資家がねもうそこまで分かってないのでみんな金売ってんですよ、もうまたね減っちゃってね、このスパイダーゴールドトラストとね、金 ETF もうみんな売ってんですよ、で売ってですね、株買ってると、まあ、これファンドマネージャー調査でもね同じようなことを言ってましたから、まあ、そのフローってやっぱり未だに変わってないんで、まあ、こうやって安くなった時にねもう粛々と少しずつね、入れておくといいんじゃないかなと思います
よ。それしかないですよね、もう
身を守る術の一つになってきそうですよね。いや
した方がいいと思う本当に、と私は思います、
はい、ありがとうございました。さて江森さんのお話の続き、まだまだ資料ありますので YouTube ライブの延長配信でたっぷりお話しいただきます。 YouTube での延長配信も引き続きお楽しみください。以上江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。さあということで、あっという間に60分経ちましてお別れの時間が近づいてまいりました。ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。